Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年5月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団から、
はい、
長谷川くんがお一人で今日は
一人です。はい、
コンビで放送するのは
そうですね、久しぶりかもしれないですね。
久しぶりですよね。
はい、もう
はい、議定がアメリカンダイナーでおなじみの、
はい、立林公園の近くで、はい、
高松、毎回言ってる。あの片岡敦史選手、今コーチですかね。え、コーチじゃないか、二軍監督、中日の。
中日二軍監督、
はい、実家がヒノキ風呂みたいな、
はいはいはい、
議定がアメリカンダイナー。は
い、あ、そうなんですか。
あの実家がヒノキ風呂っていつまで阪神時代応援歌って言われたじゃないですか。
はいはい、あ、それは知ってますよ。
はい、議定がアメリカンダイナーっていうのが、
なんか実際でもヒノキ風呂じゃなかったみたいですよ。
でも長谷川君のとこは実際に義理の弟はアメリカンダイナー。
あ、そうです。
はい、というわけで、はい、今日はでもね、長谷川くんがちゃんとね、弁護士として、
はい、
私の事実誤認を訂正してほしいなと思うんですよ。
はいはいはい、
というのもですね、先週牧野克彦アナウンサー、はい、SBS 静岡放送、私の伊勢田小学校の同級生が、
はい、
ゲストでお越しいただきまして、はい、聞いてらっしゃらない、
はい、そう、ちょっともうついていけなくなってます。はい、毎週
わかります。はい、その気持ち、ね、私も先週の分聞いたんですけど、
はいはい、
その前の分とか聞けてなかったりもしますんで。
そうですよね。
はい、はい
はい、
前の分は聞けたかな、はい、聞ける週と聞けへん週があったり、ね、自分でもそうですから、す
ちょっと他のも聞いちゃったり、他の番組聞いちゃったりするんじゃない。
他のって出るんですか。
あのそれいけメッセンジャ
ーそこはでもね、それいけは
面白いですよ。
あ、面白いですよ。
面白い
から、で面白いのは分かるけれども、はいはい、その優先順位としてはやっぱりね、あのラジオの出演者としてその動向は常に把握しておいていただかないと、
はいはい、まあまあ、はい
はい、でね、その牧野アナウンサーと放送してる時にですね、
はい、
かっちゃんはね、静岡の放送のアナウンサーで、うん、はい、しかも朝の帯のラジオとかやってたんですよ。
あ、はい、
でまあ、時間がね、
うん、
決まってるわけですよ、
うんうん、
やらなあかんことが何時何分に、
う
ん、何分間でこのコーナー、
はいはいはい、
うん、で天気予報、うん、1位の、
はいはい、ニュース入れの
交通情報、
はい、
読みの、
はい、
だから、
うん、
このハマグリ顧問の編のこのペラ1枚、はい、何も書いてへん進行表がショックやったらしくてで、まあ、その話をしてる時に、
はい、
私が言い訳で、
はい、
いや、かっちゃん、これはね、うん、私はまっさらな気持ちで収録に臨みたいから、
はい、
っていう話をしてる中で、うん、あえてまっさらにしてるんですよ、うんうん、進行を、
うんうん、
これは刑事訴訟法に言う、うん、自由心象主義でっていう説明をしてたんですが、
はい、
これは誤りでございまして、
ね、
はい、私ちょうどこのリアルタイムで聞いたんですよ、
はい
はい、うん、リアルタイムじゃないやそんな細かいこと言いましたけど、まあ、大阪で竹内先生とライブして、その帰りにね、エリアフリー、タイムフリーで、
はいはい、
エリアフリーではないんか、大阪でも今聞けるから。
細かい。
細かい、がんじがらめになってきた。はいはい、その帰りながら聞いてるときに、はい、あ、間違えてるわ、思って、はい、私が言わんとしてたのは、うん、刑事訴訟、刑事裁判っていうのは、はい、裁判始まるまで裁判官は起訴状しか見てない。
はいはい、もう。
うん、
一番のエッセンスしか、
エッセンスの控訴事実、うん、令和5年5月23日どこどこでどんなことがあった、
はいはい、
でそれが、まあ、刑法何条の何該当するっていうようなことが書いてある、うん、
はい、
起訴状しか読んでなくて他の証拠には触れてない状態やと、うん、まあ、仮にその事件が、うん、ね、結構世間で報道されてる事件やったら、まあ、うん、新聞で見聞きしてるかもしれんけれども、そこは、
うんうん、
ね、まあ、そういう、なんでしょう、その行動を見た自分と、うん、そうじゃない裁判官たちも分離して、
そうです、
まっさらな状態で起訴状しか見てへんっていう状態で審理に臨む、うん、はい、予断偏見を排除するために、うん、
予断排除の
原則ですね、原則、はい、それは起訴状一本主義、
はい、
起訴状一本しか見ないということで、はい、そのはずやのに私は自由心象主義と、
はい
言っておりまして、
そうですね、
はい、 そこはちょっと訂正、聞きながらうわーとか思ってて、そうなんですよ。でかっちゃんがアナウンサーやのに、その DJ コンテスト、大学の時にね、キヨピーが司会してる DJ コンテストに参加して優勝したって、はいはいはいって、
ちょっとそのツイッターだけちょっと見たりしてたんで、拾ってる人がいたんで、そこやなっていう、
そうそう、ほんでね、その時は再現してくれて、まあ、本当に滑らかな DJ 風の、ね、感じで曲紹介してくれて、で、ラジオスターの悲劇をかけてって、でもかっちゃんは、うわ、噛んでもうたって言って、僕は聞いて全然思わないのに、そういうふうに言ってて、いや、ガッチャン、そんな気にせんでええよって言いながら、自分がね、その、まあ、自分の専門分野たる法律の部分で間違いながら、それを気づく、で、是正することもなく、得意げに。
気づきもしなかった。
気づきもしなかった。だから今日はその誤りを、気づいたら、
はい。なるほど。
はい。
はい、もう気づいた時点で、明るみに出そうと、
はい。はい。チェックしてくださいや。
はいはい。
うん、これ、収録にもかかわらず間違ったまま放送するっていうのがね、でもチェックしようがないじゃないですか。うん、そのね、佐山さんも、いや、あれ自由、新書主義じゃないんじゃないんですかとも、ね、言いようがないし、そういう意味では、汗がかくにかかっておりますので、はい、はい。でも本当にね、そういう間違いってあるんですよ。
はい。
もうそもそも、その、まあ、言ったら今回はね、その概念を間違えてたっていうこともあるし、
なんか雰囲気似てるしね、
そうそうそう、自由
だみたいな、
優しいな、ハスポは優しいなこの間ね、まあ、あの、はい、いつも配信しております、もうそろそろ最終回を迎えます、
はい、
Spotify 独占配信すみだりゅうへいのメモリーガルで、ゆうきロックさん、元ハリガネロック
の
お越しいただきまして、はいはい、でまあ、収録楽しく3回分したんですけど、で、はい、今日2回目分、ゆうきロックさんゲスト回の2回目配信、
はい、
この放送の後ね、で、先週、まあ、1回目配信したんですけど、まあ、それもね、私聞けていないんです、配信してる分は。
は
あ、まあ、自分は収録で喋ったことを覚えてるから、
まあ、
聞いてますからね、
喋、はい、って聞いてますから、ね、
まあ、ちゃんとそれも聞かなあかんねんけど、
はい、
でそれで、まあ、この KBS の、うん、東京支社長の、まあ、伊藤さんが、
はい、
その番組でね、はい、まあ、取り仕切ってくれてるんですけど、はい、でまあ、収録した音源をどこカットするどうするみたいな話をね、はい、まあ、伊藤さんがやってくれてるんですけど、はい、でその作家も含めてディレクターも含めて、うん、まあ、一緒にメールとか共有してるんですが、
う
ん、その中で、うん、また私がね、うん、その言い間違いですわ、うん、言い間違いのせいでカットせなあかん部分とかができてて、
うん、
全然気づいてなかったんですけど、
そうなんですね、
伊藤さんがディレクターの坪田さんっていう人に、うん、
はい、
この部分何分何秒かこの部分カットしておいてくださいって言ってて、はい、どういう部分かというと、ゆうきロックさんと私は、
はい、
その昔、もう1994年ですよ、
はい、
高校3年生の時に出場した今宮恵比寿漫才コンクールで、
はい、
そのあの方は、うん、松口 VS 小林、ケンコバさんとコンビ組んでらっしゃって、はいはい、出てはって、はい、でその時の荒予選の時と、うん、まあ、舞台に立って客入れてやる決勝の1日目かな、一緒やったんですよ。でその時に、うん、わずかながら接点があって挨拶したことを僕は記憶にあってて、
はいはい、
うん、で、そっからでもね、水道橋博士の目の魔順法とか一緒に連載してたり、あるいは共通の知人がいるのでなかなか会えなかったっていう前提があって、
うん、
まあ、ゆうきロックさんがやっと会えたねと、
なるほど
いうね、
はい、
フレーズを、うん、言ってくれて、
はい、
僕はそこを辻人なり、
うん、
ね、
はい、
リポリの元夫、うん、どこでした、フランスの空港で会った時に、
はい、シャルル・ド・ゴール空
港、はい、その辺正しく言ってください、
はいはいは
い、元大統領、フランスの名前がついた、
はいはい、
空港、初めて会った時、うん、やっと会えたねって言った、で、あ、そう、辻人なりって言わなあかんところ、僕はそのフレーズを聞いて、あ、辻吉成って言ってもらった辻吉成ってね、
いや、わかります、わかります、
テレ朝のアナウンサー、
ね、
プロレス中継
とか、
はい、ワールドプロレスリングを長らく放送
の、うん、野球も結構ね中継、西武戦とか
西武戦
とか西武近鉄とか、ね、
そうなんですよ、うん、はい、僕は辻吉成って言ったせいで、そっから の, あのやり取りを全部カットしてくださいで、わざわざその伊藤さんがね、うん、辻人成を辻吉成と言ってるからって書いてあって、うん、うわーとか思って、 あんまりね、プロレスファンにもね、まあ、不人気やったんですよ。
そうなんですか。
頑張ってらっしゃったんですよ。僕はそうでもないんですけど、うん、まあ前任者が古舘伊知郎ですから、偉大な、
はいはいはい、
その後にまあその勢いもあったんですかね、
はい、
まあ、自分のカラー作らなあかんみたいなんで迷走した部分が
辻
吉成さんにはあって、
はい、
よくなんかね、
はい、
テンション上がったらヒャッホーとか言ってて、だからそれがね、プロレスファンにあんまり 不評やったんですよ。でプロレスラーも長野も怒ったりとかしてんす、してたんですよ、解説席でね、はいはい、辻をしないと言ったばっかりに、はいはい、うん、で一重二重にしたりとかね、プチ整形したりとか
そんなんされてないんですね。
でもそっちの話になっちゃうから、う
ん、結構ひらがなで書く人ですよね、吉成って。
あとからね、はいはい、改名してでしょ、もとも
とは
改名です、もともとはあの、うん、吉、
よし、正義の義、
正義の義にこの就職の就職通常試合の話になってもらうから、はい、こういうのが植えていきますな、年を追うごとに
知るいろんな知識が入っちゃうから、
いやいろんな知識が入ってるんじゃなくてやっぱりもうねちゃんと機能してないんですよ脳みそが。
ああなるほどなるほど、
うんうん、今までやったらね、うん、辻人なり、だから辻人なりが浮かんで、辻人ないと言おうとして、こっちからは、もう辻人ないって言ったつもりやのに、
もう、
はい、音として出てるのは辻吉成なんですよ。
そこで錯誤が生じてる。
そこで錯誤。
内心と表示の。
そうそうそう、いや、そんなあるじゃないですか、民法で。錯誤の例として、はいはい、心の中では A という商品を買おうと思ってるのに、はい、B という表示をして、はい、契約が。はい、ね、
うん、
うん、成立、それはするのかどうかとか、
かみたいなね、
無効主張できるかどうかみたいな、
言い間違い、
言い間違い、
書き間違い、
うん、で、ほんまにその領域になってますよね。うん、
まあね、
うんうん、僕、そのメールショックやったな、伊藤さんから、
はいはいはい、
辻をしないって言ってます。それで2分ぐらい、ここカットでみたいなね、
うん、まあでも、日本有数の辻さんのね、中での話やから
糸成か吉成か、
吉成さんかなり有数の辻さんじゃないですか。
あとねもう一人いたのが、まあ、うん、もう10年ぐらい前になるかな、うん、私が新婚旅行でメキシコに行った時、
はい、
日本人のガイドの女性のガイドがいらっしゃったんですけど、はい、その人は辻さんっていう女性でいたんですけど、でねそのメキシコの空港に降りてあって、
はい、
で約束の時間にあのね1時間ぐらい来へんかったかな、
おうおう、
うん、
辻さんが
辻さんがか、ね、そういう結構ズボラやったりするんですよ。
おうおう、
で あれあれピラミッド見に行った時とかでも明らかに3つピラミッドが見えるんですよ、
うんうんうん、
遠くの方にね、
ほうほう、
でも説明はねご覧の通りほら2つピラミッドあるでしょみたいなね、いや3つあるがなみたいなね、なんかいろいろ、
あ、そうなん、その人からは2つしか見えてなかったとかそんなことではなくて、
いやではないです、
まあまあ、明らかに同じとか見てますもんね、
うんうん、とかまあなんかそういうことが多い。その人が毎回何日かね、うん、案内してもらったんですけど、うん、おたんびに、うん、なんていうのかな、こう十二神女で辻と言いますって言うんですけど、まあ、まあ大抵そうやろと。
そうやろね。
大抵はね。
神女もね、
二つあるんですよ。難しいでしょ。
点二つ。
点二つ。
とはね。
そうそう。あれ出にくいでしょ。なんか、ちゃんと書面で出そう思ったら、うん。
パソコンでやるとね。
うん、難しいです
よ。どっちが、まあなんか二つの点の方が。
正しい。
正しいっていうか、あれなんかな。
正確な字としては。
正確なんでしょう。
でもそれは出ないでしょ。パソコンで。
二つが。
出るんか。
どっちやったかな、
まあまあそんな、
どっち
ほら話が全然またずっと言ってるじゃないですか。まあそれはさておき、うんうん、そのメモリーガーで言うとね、この間このカミソリ負け弁護士軍団の LINE グループでも、
はい、
長谷川くんが共有してきたのかな、
はい、
あったんですけど、はい、ある記事をね、ネットニュースの、でその中で、うん、太田社長、
はい、
タイタンの、
うん、
太田光代社長が、
はい、
まあね何だったかな、あの番組さんま御殿か、さんま御殿に出た時に、
はい、
その太田さんともう離婚したいというような発言をして、うん、はい、それがまあネットニュースになってて、
で
結構いろんなスポーツ紙ではなってたのかな、うん、
はい、
もう今もね、もう前からそうですけれども、うん、テレビ番組の発言をそのまま、
そうですね、
こたつ記事、
こたつ記事ってやつですねいわゆる、はい、
僕こたつ記事の中でもあの腹立つのが、うん、ネットでこういう反応がありましたもくっつけるなんでしょ、あれ、うん、インスタで誰かがこんなんアップしました、それに対してネットがこういうふうに反応しましたとか、うん、あこまで非生産的なね、
美人ですと
か、ね、そうそうそう
似合っています
とか、似合っていますとか、まあ、書く本もどういう、ね、気持ちで書いてるのかっていうのがすごいもう分かんないですけど、僕はそれ理解不能なんですけど、
はいはい、
書く本もそうやし、うん、それを記事にする方も理解不能なんですけどまあその太田社長がそういう発言をさんま御殿でしたと、
はい、
いうのがございまして、まあ、その記事になってるわけですよ。で、まあ、長谷川くんがね、はあ、それを、貼り付けてて、で、まあ、それに対して大谷くんがね、素早く反応してて、
うんうん、
大谷が何を言うかというと、メモリーガルにも太田社長出ていただいたんです、
はいはい、
でその時も確か同じ話をもっとしてたと、
うん、おうおうおお、
うん、そ, それは一切ニュースにもならないのにそりゃそうやろと。さんま御殿ですよ。天下のさんま御殿と、そうそう、そのね、うん、
メモリーが
ね、メモリーがあると。
それはちょっとね。
とはいえ、とはいえですよ。とはいえ、とはいえ、うん、僕そのあさんま御殿まだ見れてないんですけど、
うんうん、
まあ結構踏み込んだ発言をメモリーガールではされたと思うんですよ。
ほうほうほう。
でそっから結構で、ね、あ、す、隅田くんしてくれないみたいな話になって、もしその場合、はいはい、離婚するときに代理になってくれないみたいなこと言われて、
はいはい、
で話してて、いや、うん、多分太田社長の方が財産たくさん持ってらっしゃるから、
うん、
社長名義の方がね、うん、あるやろうから、僕はどっちかしたら、どっちか言ったら爆笑問題の太田さん側の代理にやった方が経済的利益大きくなるからみたいなところまで話してる。
まあオチもありですね、はい、
してるにもかかわらず、はいはい、それは誰も反応しないとっていうね、うん、まあそれはね
なりませんでしたか。
まあごたつ記事にすらならない、うん、ということは逆に、うん、まあ、うん、表現のね、この表現の自由の幅が大きいんじゃなかろうかなと。
あ、この番組は
でもそれ悲しいですよね。その理由が、うん、聞いてる人が少ない、影響力が少ないっていうところに表現の自由の幅の広さを求めるのはなんだかなと思うんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあまあな、でも自由に話せるのはいいことですから、
はい、
はい、今日もよろしくお願いします
よ、はい
はい、私の事実誤認は
あればね、
はいはいはい、すぐ直していただければ幸いです、
はい、今日のトピック隅まで読ませて、
はい、長谷川君ありがとうございます、はい、というわけで、はい、今週の今日のトピックというのもおかしいと思うんですが、
はい、
はい、今週のトピック、まあでも今日のトピックでいきましょう。隅まで読ませて、
はい、
この話をしたいと思います、
はい、
こちらはですね、2023年5月22日に朝日新聞デジタルで配信されました、
はい、
見出しこうなっております。ジャニーズ性暴力疑惑とメディア、元文春記者に聞く23年間の絶望ということで、
うん、
ね、まあ、ジャニーズというか、ジャニー北川さんですね、
はい、
の、まあ、性暴力疑惑というのが、まあ、報道されてる、うん、報道されるようになった昨今なんですけれども、もともとは1999年から2000年に掲載された週刊文春のキャンペーン報道が、まあ、きっかけになったということで、うん、その時の取材班の一員だったジャーナリストの中村龍太郎さんが、はい、まあ、今紹介した記事の中でインタビューに答えてらっしゃって、
うん、
中村さんは見て見ぬふりをし続ける日本のメディアを批判してきた、23年間私は絶望したままですと最近発言したことで話題になっている。これはBBC の番組の取材をで中村さん出演されてそう答えてらっしゃったということで、まあインタビューが載っておりまして、もともと私中村さんと親しくさせてもらってまして、読売テレビの番組でご一緒してる時期がありまして、でそれで一緒にお食事行ったりとかする関係で、私はだから、まあまずそもそもね、この問題っていうのが論点が多岐にわたるじゃないですか。
うん、
うん、整理するのも難しいんですけれども、
はい、
だからね、この番組ですら、
うん、
この話題をするのは初めてやとは思うんですよ。
そうですよ、はいはい、
うん、でそれこそ中村さんも出演された BBC の報道っていうのはずいぶん前にありましたよね、
はい、
でそのことは僕も知ってるし、
うんうん、
知ってるというか、僕は中村さん本人から LINE が来ましたから、隅田さん見てくださいと、
あ、なるほど、
このように僕出たんで、
へ、
はい、見てくださいと、
あ、そうなんですね、
言われて、
うん、
僕ね、
うん、
見なかったんですよ、
はあ、
見なかった、
はい、
それは、うん、半分意図して見なかった部分あるんですよ。
なるほど。
なんでかというと、うん、見たら言わなあかんなっていうのが、
あ、
うん、この番組で、
はい、
話さなあかんなっていう思いがあったから、
うんうん、なるほど、
で、うん、そういう意図して見ひんかった部分と単純に見る時間がなかったっていう部分も正直あるんですけど、
はい、
で、
はい、
その時にね、
うん、
僕は中村さんと、まあ、大体概要は分かるじゃないですか、どういうことが報道されるかっていうことは、
うん、はい、
でそもそも、
うん、
何年前かな、まだコロナ禍前かな、中村さん、うん、京都来られた時に一緒にお食事行って、うん、
はい、
それこそさっき言ってたさくらさんのヤンライファンですよ、
うん、
2人で行って、うん、男2人でね、ずっと何時間も2人で喋ってて、
うん、
でその時にこの話も出たんですよ、
うん、ほうほうほう、
うん、出て、
うん、
で日本のメディアはなんで追及しないんですかねみたいな話をしてました、うん、だから、ね、知ってたか知ってたかこの疑惑を知ってたかどうやったかみたいなことを今、うん、それぞれの放送局で MC を務めてる人が、うん、まあ何かしらの意思表示をなさってますけれども、うんうん、まあね、この ABS 京都というね、はい、京都ローカル局の、
はい、
ね、うん、ディスクジョッキー、ラジオパーソナリティが一時表明する必要があるかどうかはさておき、私はそういう疑惑を、うん、その、まあ、一番取材を、うん、深くされてる人から聞いてました。
ああ、そうなんですね。
聞いてました。うんうんうん、で、その時に、うん、まあ、自分の思うところも話したし中村さんの話も聞いてるし、うん、でその最近 BBC の報道があった時もその見てくださいって LINE が来てて、うん、でちょうどねその時に、うん、当時あれですわ高市早苗さんとかが、うんうん、まあ、放送法の解釈に絡んで、
はい、
でなんかいろいろ言ってたんじゃないか官僚に言ってたとか、
あ、はいはい、
で報道の自由に対する、
はい、
うん、侵害じゃないかみたいなことで、うんうんうん、まあ、各局マスコミが言ってたじゃないですか、
うん
うん、放送の内容に、うんうん、介入することになるような放送法の解釈変更にはどうのこうのとか言って、うん、報道の自由をどうするつもりやみたいなことを言ってる最中だったんですよ、うん、で僕はその時の LINE で、うん、いや報道の自由とか言うてるけれども、うん、報道の自由を放棄してますよねって、
うん、
BBC でこういうことがあってね言われてる、うん、僕はそれ見てないんですけど、うん、言われてるのにそのことを報じひんっていうのに、
no.
報道の自由云々っていうのは、
うんうん
うん、放棄してますよねみたいなことを私は返したんですよ。
はい、
うん、返した記憶があると言おうと思ったんですけど今 LINE 見たら遡ったすぐ出てくるから言ってたはずです、
はい、
だから、うん、と言いつつ、うん、この番組にも言ってないと、
はい、
いうことであるんですよ ね、
そ う、 ですね。
だからそういうことが明るみに、だからまあこう段階別に明るみになって、もう昔からそういうことが報道は週刊文春ではあって、
は
あ
は
あ
は
あ、で、そういうことを言及しているラジオもあって、
は
あ、で、噂の真相とかも言ってましたわ、きっと、うん、だからそういうことを僕は呼んでる子供やったんで、うん、そういうことがあるんかなとかっていうようなことを分かった上で、
うんうんうん、
でもそのいつの間にかそういうことも意識せず、まあジャニーズのタレントが出てる番組を見てるし、常にそんなこと意識はしないじゃないですか、
ね、そうですね、
そういう中村さんがそういう話聞いた時はそういうことを思うんだけれども、
うんうん
うんうん、っていうことを、まあ、してきて、でなんでこの番組で触れへんかったかって言ったら、
うん、
その佐山さんともどうしよう話してええんかなみたいな話はしたかな。
あ、うん、そうなんですね、うん、
でもお互い、まあ、やめとこうかっていう、だからそれはね、うん、別に僕ら誰にも何も言われてないんですよ、はっきり言
う
て、
うんうんうん
うん、よくね、なんかでもテレビで、
うん、
何かしら、うん、そういう言ったらあかんことがあるとか、ラジオで言ったらあかんことがあるとか、はい、これは言うなとか言われてるんじゃなかろうかと邪推する人がいるんですけれども、うんうんうんうん、私は関西の番組に関して言うと、
はいはい、
テレビラジオを通じてこれは言うたらあかんとかって言われたこと一回もないです。
あ、
う
ん、なるほど。
で、僕の印象では、
うん、
政治的な発言に関しては、
うん、
正直ね、何言うても大丈夫なんですよ、実は。うん、何言うてもきっと、だから言うときに躊躇するっていうのはありますよ、
はいはいはい、
またこんなんでなんかそうは思わない、違う意見持ってる人になんか書かれるの嫌やな、ネットでとかね、うん、
なるほどね、
そういう思いはありますけど、
うんうんうんうん、
ただ芸能界の中の、
うん、
大きな事務所に関するスキャンダル的なことに関しては、
うん、
出てる人間が勝手に自主規制してますよね、うん、おそらく、
うん
うん、はっきり言って僕全くジャニーズと利害関係ないじゃないですかない
そうです、ね、
はい、ないでしょ、
はいはいはい、
なくても、うん、なんか言ったらあかんねやろなとか、だからそれも、2つ意味があるんですよ、
はい、
その僕はまあよく言ってますけど出入りの業者なわけですよ、
うんうん、
出入りの業者で、
はい、
はっきり言って別に好きかって言っても、うん、もうあと逃げてもいい立場、ずるい立場ではあるんですよ、うん、で、うん、何かしらこの放送に関わってる人に迷惑かけたくない、
はい、
だから まあ関わってる人少ないんですけど、極めて少ないですけど、ただあの、ね、迷惑かけたくないとかっていう、あるいは、はい、あの分かんないですよ、うん、誰に何も言わないですよ、 KBS に迷惑かかるのかとか、はい、漠然としてるんですよ、うんうん、そういうこと言うたらどうなるのかなとか、うん、で誰にも確認もしてないし、
なるほど、突き詰めてはない、
突き詰めてはいない、はい、かからないかもしれないし、うんうん、多分かからないだろう、うん、そのね Spotify の KBS 制作の番組、うん、全くネットニュースにならんことを鑑みると、うんうんうんうん、問題にならないだろうけれども、うん、なんかそういうことを言い訳に、
うんうん
うん、あの俺は自由に言える立場やけど、うん、人に迷惑かけたくないみたいなのが僕は逃げ道としてあるんですよ、ね、こうずるい話、
自分を守ってるんじゃなくて、うん、まあ、周りの関係者の方をっていうことですね、
うん、
はい、
うん、っていうの思いも正直あって、うんうん、で、言ってこなかったんですよ、だからあのね、ずるいといえばずるいんですよ、うん、結構ね、各番組で、
うん、
一応触れとこかいって今、うん、なってるじゃないですか、ニュース番組とかで、
はいはいはいはい、
それを見て、うん、僕は今触れてるわけやから、うんうん、ずるいなとは正直自分でも思うんですよ。で長谷川君はもう私よりももっと、うん、その僕はまあ、片隅ではあるんですけれども、はい、そういうラジオ出たりテレビ出たりとかっていうことはありますけども、はいはい、まあ、長谷川君もこの番組にはかなりの頻度では出てるんですけど、うん、まあより一般に近い人物として、このニュースの噂っていう感じで知ってる、
かなり薄い、どのぐらいの、まあ、もうしもうはっきり言って知らんようなレベルでしたね。なんかどっかで聞いたことあるんかもわからんけど、なんかもう忘れてるというか気にしてないっていうか、そんなレベルですね。
はいはい、だからそのだからそこのね、うん、だから今これからちょっと話しようと思うんですけど、まあいろいろ責任を問われるべきやとかって言われてる案件ではあると思うんですけど、うん、関与の程度っていうのはそれぞれ違うじゃないですか、
うん
うんうん、だから言う明白な人権侵害があってあるらしいぞと分かってるのに言わんかったという意味では、その、うん、こういうラジオの端くれにいる私にも責任あるっていう、
うんうん、
ことになるのかもしれないし、
うん、
だからね、まあ、そ一般の人にまでそれを言うのはおかしな話なんですけど、ただまあどうなのかな、放送局の人らは、
うん
うんうん、その話は知ってますよね、そういう、まあ、そういう報道がなされたということ、うん、で私もその例えば判決文を精査したわけじゃないんだけれども、うんうん、まあ、この中村さんのインタビュー記事でも出てくるんですけど、
はい、
だから裁判をしてたわけですよ、
うんうん
うん、その、週刊文春がキャンペーンを、まあ、展開してて、うん、ジャニーさんを糾弾する、ほんでそのキャンペーン報道の4年後に裁判で文春記事の重要部分を真実だと認定する判決が最高裁で確定したっていうことは、
うん、
僕も知ってたし、ただその判決文、ね、例えば判例検索ソフトでそれが見れるかどうか知らないですけど、うん、そこまでは知らなかった長谷川君は。
もうそれも知らなかったですね、もう、
うん、
も
うだからまあ
はっきり言ってね、
うん、はい、その程度問題はで程度問題とか、うん、そのね、そのどの程度知ってるかと、うん、それは当然ね、全くでも寝耳に水っていう人も中にいるやろうし、
うん、
だってその週刊文春とか、うん、そういうのを僕らねこの番組ではもう日常的に取り上げてますけども、うん、そんなに触れない人の方がまあ圧倒的に多いわけで、
ちょうどだから学生の頃ですよねこれ、
うん、うん、だから1990年代後半、
うん、後半でしょう、う
ん、になるんですかね、うんうん、だから1999年か2000年か、
あ、
うん、だから僕文春よりもなんか噂の真相のイメージがあるのかな、うん、うん、でねえ、そのまあ私がその何も分からんまま、別に誰にプレッシャーかけられてるわけでもないけれども、
うん、
良くない空気を読んでこういう話をせえへんというのと、またまあ関与の程度が違ってくるじゃないですか、そんなほんまにいろんなあのキー局の人の、まあその人の立場によっても違ってくるやろうし、付き合いのねそのうん深さによっても違ってくるところあるとは思うんですけど、
まあね経営陣内部でもねまた違うでしょうしね、
まあっていう中で、まあいろいろこれね分解して考えないといけないと思うんですけど、これって、
うん、
法的な責任とかっていう話でいくと、
うん
うん、まあそのねえ、例えば刑事責任とかいう話になったら、
うん、
今言われているようなことが事実であったとしたら、
うんうん、
そのそっか、強制わいせつとかっていうことは刑事責任って言ったら、
うん、
まあ該当するんだろう、する可能性もあるのか。ただそうか、暴行脅迫を手段として用いてっていうのが強制わいせつなんで、
うんうん、
そこの刑事事件で、あ、そもそもそうですよ、あのジャニーさんが亡くなってらっしゃるんで、
うんうん、
あの責任を問うこともできないわけで、
うんうん
うん、だけれどもあのその犯罪に該当するかどうかって言ったら、
うん、
そういうことがあれば、
うんうん、
あのそうか、青少年あれ、何条例、保護条例、
はい、
とかやったら当たるのかな、
うん、
とか、うん、あるいは強制わいせつでもそういうね、暴行脅迫を手段としたらっていうのは、
うん、
その何歳以上だ、13歳以上か、
そう、
だから13歳未満やったら、うん、そういう手段を問わず、
うん、
合意があろうとなかろうと、
うん、
そういう犯罪には該当する行為やったっていうことにはなるんですかね、
はいはい、うん、
ただまあそれは責任はあのもう問いようがないという状況で、
うん、はい、
で、民事で言うと、
うん、
まあだから当然不法行為、
うん、
ね、そういうのを問いうるわけじゃないですか、
はい、
あのただそれもまあでジャニーさんが、
うん、
まあその加害者としてそれが請求できたはずで、
うん、
それがどうなんや、兄弟やった、
はい、
メリーさんがその債務を相続して、
うん、
それをまたね、会見したジュリーさんが相続してみたいな形にはなるんでしょうけれども、
うん、
今言われているのは、
うん、
その民事でいう時効過ぎてるのが ほとんどというか、まあ、過ぎてますよねきっとね、
うん、
の民法改正されてその生命身体に対する不法行為は5年になりましたけど、
はい、
その前は3年やったわけでしょ、
3年ですからね、
うん、当然それは過ぎてるから、
うん、
ってなった時に、うん、会社に対する例えば、うん、ジャニーズ事務所が安全配慮義務を尽くしていれば、
うん、
そういうことは行われなかったとかいうことやったら、会社とのジャニーズとの契約責任みたいな追及する余地は、場合によってはそうやったら10年か、
そこもまあそれでもまあ時的なね、時間的な
制限とか
限界がまあありますわね、
うん、があったりするっていうのが法的に言うと、なんかちょっとごめんなさいね、また今なんかあんまり整理せんまま喋ってるんで、なかなかだから、まあ、言わんとしてるのは、うん、そういう、そもそも被疑者に当たりうる人が亡くなってて、うん、
まあ、それが一番大きいですよね、
うん、責任問われへんし、刑事責任も民事でも時効とかの壁で法的責任は難しいと、
うん、
いうことなんだけれども、うん、
はい、
ただ僕はそこで思うのが、ね、その結局このそう中村さんの記事も書いてあるんですけど、
うん、
まあ、結局中村さんは、まあ、こう23年間、うん、そういう、ね、報道せんかったと、見て見ぬふりしたメディアへの絶望があると、
はい、
いうことを言ってるんですよね、
はい、
うん、で、でまあ、報道や論評できなかった理由としてテレビ局とスポーツ紙について言えばジャニーズ事務所との商売上の利害関係が構造的に強かったと思いますと、
うん、
で週刊文春はなぜ報道できたのでしょうかということで、ここで言ってあるのがね、うん、なんか正直に言ってあるなと思うんですけれども、
はい、
週刊誌には興味本位という部分もありますし、週刊文春のやっていることが 100% 正しいとも実は思っていませんと。
うん、
ですから自分自身が当時問題をどこまで深く認識できていたのか自問する面もありますと。
うんうんうん、
ただ有名人の不倫が批判されるのにジャニー喜多川氏という権力者の性的ごめんなさい虐待が批判されない社会は不公平でおかしいという思いは当初からありました。
うん、
ジャニーズ事務所という権力を十分に監視できず問題を是正できなかった責任が私たちにあるのだと自戒を込めて思っていますと。
うん、
報道している人もそういうふうに思っていると、
はい、
うん、 ということで、うん、で、ジャニーズ事務所は何に取り組むべきなのでしょうかということに関して、どういう被害がどれだけ生じていたのか、事実と実態を究明することが第一だと思います。第三者委員会を設けて、ジャニーズの息がかかっていない、客観的に調査ができる人に担わせる必要があります。その上で被害者に対する謝罪と償いをし、再発防止策を含めた改善策を公表するべきです。言いたくない人もいる。セカンドレイプ防止のため調査すべきでないという声もありますが、やり方次第だと思いますし、何があったのか把握しない限りは言葉は悪いけれど、ジャニーズの逃げ得になってしまいますというようなことを、まあ、言ってるんですよね。だから私が思うのは、本当に結局第三者委員会も設置せえへんっていうような言い方をジュリーさんはしてるんですよね。はあはあ、それはもうね、先頭これで、ね、もしかしたらどうなんだろうな、ああいうキー局のニュース番組とかで、はい、まあ触れて、
うん、
でその責任の一端はあるというようなニュアンスの発言を書く、まあ、キャスターがして、
みんなで受け止める感じかな、
うん、っていうようなことを言ってるけれども、うんうん、じゃあどういうその責任の中身って何やってんと、うん、その当時どういうことをすべきやったんか、なぜ報道できなかったんかっていうことを、うん、明るみにするかどうかって言ったら、
うん、
しないんじゃないかなと思うんですよね。そこまで遡って、
うん、
どういう構造的な問題があって、うん、週刊文春というね、発行部数何部あんのかな、まあ、うん、そこで報じられてることをないものとしてずっとやってきたことの理由は何なのかっていうのを明らかにするなんていうことはせん、うん、しないんじゃないかなと、うん、なんかただこの嵐が過ぎるのを待って、うん、統一教会の問題もそうでしたけど、はあはあ、前みたいにあんまり報じられなくなってるじゃないですか。
そうね、
うん、なんかそういうような人の噂もなんちゃらみたいなね、
うん、
感じでやるとしたら、さすがにこの問題に関してはそれは良くないと思うんですよね。まあ重大な人権侵害じゃないですか、
うん、
ただだからそのなんていうのかな、そのまあ、同性同士ということで、
うん、
時代性もあるんですけど、
うん、
その1999年の頃っていうのがそこが、はい、その、うん、でしかも、まあ、その当時からジャニー喜多川さんっていうのは、まあ、年齢的にも年
い
ってる人で、
はい、
まあ、体力的な関係とかもから考えたら、
うん、
なんかでまあどちらかと言うたら被害に遭った人の方が屈強な若者やったりとかして、うん、そこの被害性というか人権侵害の部分を、まあ当時のマスコミも、
うん、
それを読んでた僕らも、
うん、
なんか重視してなかった部分は正直あるのかなと、
あ、
うん、ただね、そこそういう関係を強いられるのが、
うん、
いろいろそのなんだろうな、もう応じず、応、さっき言ったみたいに例えば犯罪としての強制わいせつだったら暴行脅迫を手段としてますけれども、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
その自分がね世に出るために、
うん、まあ、利益誘導的な、
うん、っていうのがあったとしてもそれは明白な人権侵害じゃないですか、
うん、
だからそこの部分についてのなんだろう、社会全体の意識っていうのがあんまりなかったのも確かかなとは思うんですけど、でももう今こうなった、ね、明るみに出て、
うん、
そういうことが人権侵害が把握されている状況で亡き者とするのは、
うん、
それは不健全すぎるから、
うん、
やっぱり本当に中村さんおっしゃる通り僕もそのねこの記事はBBC の時は見なかったんですけどこの、
はいはいはい、
インタビューは昨日送ってきはったから、
うん、
全部読んで感想も送って、
うんうん、
で僕が思うのは本当にさっき言ったみたいに、うん、その法的責任の追及でいくと、
はい、
まあ、時効になったりとかそういうことがあったりするんですよ、うん、裁判もしなったら、
うんうん、
その債務者の方が時効を援用したら、
うん、
まあ、その権利は、
うん、
まあ、行使できないわけじゃないですか、
はい、
まあ、ただ時効っていうのは、
うん、
援用せんかったら、
うん、
ええ話じゃないですか、
うんうん、時効っていうかどうかは、
まあ、うかどうか
自由なんですよね、
自由なんですよ、うんうんうんうん、その人時効っていうものの制度の趣旨っていうのが、
うんうん、
権利の上に眠るものは保護せずか、
うん、まあね、そういうふうな、
うん、そう、債権者がずっとそう権利を行使せんとズボラをかましてたから、うんうんうん、そういう人を保護しないとか、うんうん、あるいは時間が経ったら、まあ、民事でも刑事でもそうなんですけど、うん、証拠が散逸すると、はい、だからまあ真相の解明が困難になると、
なるから、
うんうんうん、その継続した事実状態を尊重しましょうということで時効という制度があるんだけど、例えばその債務者がその時効を援用せずに、あの時効期間過ぎてますけど払いますよっていう対応も、それ全然あり得るわけなんですよ。うん、だからあの なんかね、この間ありましたよ、どっかで間違えて水道代をずっと多めに請求してたなんか自治体があって、
はいはいはいはい、
マイズルやったかな、なんかあったんですよ、うん、そういう報道があって、はい、でそれで今改めて知らせたんですかね、その多めに請求されてた人が、うんうん、あのそれを知って、はいはい、で時効を消滅してへん部分に関しては返すみたいなことを自治体が言うてると、はいはい、でもそれは時効援用すなよって思うじゃないですか、
ちょっとね、
うん、それはそもそもね、うん、だから本当にその裁判での立証とか難しいと思うんですよ、はっきり言って密室の出来事で、この問題もね、ジャニーズの、うん、だからただやっぱり第三者委員会ほんまに全くジャニーズと利害関係のない人が入って、うんうん、そこでね、言ったらジャニーズ事務所っていうのはもう半世紀ぐらいのもっと歴史があるわけでしょ、うん、そのフォーリーブスとかジャニーズの頃から遡って、 で、はい、で元ジャニーズの人物っていうのは、うん、まあ誰もが把握してるわけじゃないですか、その当時どういうことがあってどういうことを見聞きしたかとかっていうのをもう昔に遡って、過去にジャニーズに所属していた人を全員を対象にして、うん、調査をして、当然でもその本人がそれを拒否したらそれを知るのは絶対ダメですから、うんうん、せずに全員の話を聞きたいというような形で聞いた上で、うんうん、その第三者委員会の中で、うん、あのその人のこれ難しいと思いますよ、事実認定の仕方としては難しいと思うんですけど、うん、信憑性が高いなと、うん、でそれで性暴力があったと、うん、あった可能性が高いと認定できる人に関しては本当に、うん、まあ、ジャニーズ事務所もそうやけど、うん、それ以外のだからテレビ局各局とかでもうそういう基金とかも作ってね、うん、ほんまにその中で、うん、ちゃんと賠償金払うようなシステムを作るぐらいのことをせんと、うん、うやむやにしたつもりでできないと思うんですよ、正直ね。だからそこの事実認定は今僕は簡単に言ってますけど難しい部分もあると思うけど、
ね、うん
うん、
時間かかるでしょうね、
時間はかかると思うんですけど、うん、でもそのぐらいした方が、まあ、うんうん、でなんかね、こういう問題が起こった時にジャニーズの所属タレントのことも知ってたやろうとか言うべきやろうとか言う人いますけど、はい、うんうん、僕はそれは濃すぎると思うんですよ、うんうん、ほんまに、うんうん、私のような全くジャニーズと取引も全くない、うん、人間が、うん、佐山さんどうする、話なんか思ってることを言う、うん、やめとこうかみたいな、うん、なるわけじゃないですか、うんうん、京都のこの片隅にいる私ですら、うんうん、それがもうジャニーズの中枢にいる人とか過去にいた人たちが、うん、そういうことをできるかって言うたら、うん、それはできないし酷やしで被害者なわけですよ、うん、で結構ねそういうことをしてたジャニーさんを、うん、まあジャニーズのタレントってみんなギャグのようにジャニーさんがこんなこと言ったとか、うん、言う何々しないよって言ったみたいなことをやってたこともに関しても、うん、そういうなんだろう隠蔽してたっていうような評価の仕方をする人が中にはいるわけですよ、うん、そういう部分ばっかり喋ってとか、うん、で確かに人はほんまにそういうエンターテインメントに関してはまあ才能のある人やったと僕は聞くんですよ、
はいはい、
でも、はい、でもねそこも例えば、うん、まあそういうねジャニーズの所属のタレントがジャニーさんの、うん、まあそういう控えと影があって影の部分を認識してたとして、
うん、
だからそれをやっぱりねもし自分が経験してるあるいは知ってる、うん、同じ所属事務所のタレントが経験してるっていうような状況下で、うん、やっぱり人間ってねその意識を変えざるを得ない部分あると思うんですよ。これ、うん、俺は被害者じゃないんだと、
あ
俺は決して無理やりそういうのを強いられてるんじゃないんだとか、うんうん、そういう意識って絶対働くと思うんですよ、うん、俺はなんかそんなんと引き換えに、うん、なんかそういう人生の選択をしたわけじゃないんだとか、うん、きっとそういう思いでジャニーさんという人を また違う形でキャラクター化して、総合的に困った面白いとこもある人やな、みたいな。
多面性があるからね。
うん、扱いにして、なんとかその所属タレントたちは、自分の中で処理してたんかもしれんし、で、まあ、だからそこの部分で、もう、ジャニーズの所属タレントには全く責任もないし、何かしら加担してるとかいうことがない限りね、ないし、楽曲にも責任はないし、
そうね、
それは、その中で、いや、そりゃそうですよ。だから、ほんで、あと、そのジャニーズと関わって、仕事してた、それぞれの、例えば放送局の担当者とかも、そのことを、知ってやってたよとか言われるのも、まあ知ってたかもしれんけれども、その時に何ができるって言うたらね、なんか、これは、ほんまになんか集団催眠にかけられたみたいな話のような部分もあると思うんですよね。なんかこの芸能界っていうのは、この司法の世界であるじゃないですか、部分社会の法理っていう、その一般的な法秩序が妥当しない部分社会っていうのがあって、その中に独自のルールがある場合は、それを尊重して司法審査が及ばないっていうような、例えば学校の中での停学処分とか、あと、だから、定額はそうか、まあ、単位の認定とかね、大学の単位の認定とか、あるいは、なんだろうな、その、地方議会の、なんかの処分かな。除名とかしたら、一般市民法秩序に追い出されたということになるから、っていう話があるんですけども、その、自律的なルールを持ってる団体の内部の紛争は司法審査及ばないみたいな。なんか、でもね、この芸能、あるいはマスコミに関わっては、みんな、なんか、そこは特殊な部分社会で、なんかそういう独自のルールがあるみたいな、
まあちょっと良くない自律性が、
みたいなのがあって、その中でそういうルールのもと動いてた人がいるから、動いてたという、まあそういう意識でみんな思うんですよ。で、別にこれジャニーズだけじゃなくて、他の大手の事務所でもこれ言わん方がええなみたいなことはきっとあるやろうし、でもそれがもう人権侵害を伴っていることが明らかであれば、それはもう見過ごしたあかんわけで、ただだから、そのね、ほんまに、じゃあ当事者、あるいは近い立場で何ができるかってね、これ非常に難しいんですよ。そこに、濃厚な利害関係があれば、濃厚じゃなくてもそうなんですよ。僕らでもさえも萎縮するわけやから何遍も言いますけど、
はい、
例えばでも僕らでも、だから、ああいうことをちゃんと言わへん人は卑怯やみたいな言い方する、言うじゃないですか。知ってるんやったら、みたいなね、はいはい。でもね、例えば、もう全然ね、レベルのちゃう話しますけど、僕が、パワハラの研修とか行くことあるんですよ。
はいはい、
そういう、まあ、経営者の集まりのところに研修行くことあります。で、行った時に、まあ、こういうことはパワハラになる、こういうことはセクハラになる。だからしちゃいけない。じゃあ、パワハラにならへんために、どういうふうに指示指導を与えたらええかみたいな、はいはい、人格攻撃したらダメですよと。人格攻撃にならん範囲で指示指導するにはどうしたらいいか。じゃあ、個別具体的な言動に関し、個別具体的にこの言動にだけ注意指導せなあかんと。それを超えて人格批判するようなことしたらあかんみたいなことばかり言うてるんですけど、でね、その講演をした後に、
はい、
懇親会みたいなのがあるわけですよ、で懇親会があったら、そこに参加してた人らが、まあ挨拶とかしていく中で、まあ、ある保険会社の人がいたりして、
はい、
その人らが先ほど墨田先生のお話聞きましたけれども、皆さん社長皆さんご安心ください、うちはパワハラ保険を用意しておりますみたいな話になったりするわけですよ。でその時に弁護士特約も用意しておりますので、もしあれば墨田先生もみたいなことをね、こう振られることがあるんですよ。で僕はパワハラしたらあかん、それ人権侵害があかんって言われてるのに、その懇親会でそういうふうに振られたら、僕がパッて立ち上がって、お求めやすいお値段でみたいなことを応じてしまう自分がいるわけですよ。それはね、でそこで僕は心の中で、いや俺言ってたやん、それはしたらあかんってって思ってるわけですよ、そんなこと、
はい、
でも僕は言えない自分がいる、
まあね、
だからそれと、まあ、レベルちゃう話しましたけど、
ちゃうけどね、
まあ、みんな、だからそこで、自分の生活の基盤がそこにあって、そこで、自分の力ではどうにもしない力、権力とかルールがあって、流されていく部分が、あった、過去にあったことに対して責任取れっていうのは、僕はそれは酷やと思うし、
酷やねんけど、
ただそれがもうこう露呈した以上、ちゃんと、そこに光を当てて、なくしていかんことには、もうそれをなかったことにするっていうのは、 良くないと思うんだよな、
まあ、そこが、まあ、各メディアもそこ弱みがあるからその伝えてこれなかったっていうところが、う
ん、だから
そのもう、うん、うやむやっていうかね、うん、その触り方がまだ
そうなんですよ、うん、だからそこを本
当に触らないかもしれないし
今後ねああいうふうに次回もこれね一番いい言葉なんですよ。次回を込めてって言うたら、うん、これは自分も反省してるみたいな僕もこの番組でよく言うと思うんですよ、うん、これ次回を込めて言ってるんですけどってこれ逃げなんですよ。はっきり言って、まあね、俺も悪いことしてたでも反省してるみたいなことを言うことによってじゃあ何が悪かってんやっていうことをやらなダメで、うん、何が原因でジャニーズに気を使っていたのか、
うん、そうね、うん、まあ自律的なその村の中でみんなで共同して責任を負うとか批判を受けるっていうのでなんかまあそれでよしというかまあみんなが批判を受けて責任をまあ道義的な責任追及されたんやからそれでいいやんみたいなことになりそうな感じにはな
る、うん、僕ですらそういうふうにね、うん、うわーこういうなんかね弁護士という立場でね、
うん
こういうメディアとか出てって、ね、片隅ではあるんだけれどもでその中でその中村さんと接してたらね、うん、もう仲良しやから、
はい、
なんかね、うん、なんだろうな自分が情けないなみたいなのはあるんですよ思いとしてねおーおーおー中村さんすごいな強いなと思うし、うんうんうん、ほんで LINE では話を自分の感想を言うんだけれども、うん、それを対外的には言わないようにしてる、うん、何を守ってるか知らないんか、うん、その何を守ってるかっていうと僕正直ねラジオとかするの楽しいんですよラジオはね、うんうんうん、楽しいから楽しく気楽な話をしたいんですよその立場を長く維持したいなみたいな思いもあるから、
はいはいはい、
さっき偉そうにね僕はどうなってもいいですよみたいな言ってるけどどうなってもいいと思えてないのよはっきり言って、うん、それで全てを背負い込むのも怖いしみたいなね、うんうんうんうん、多分背負い込まないのよ KBS 京都で言ったところでその、うん、さっきの太田社長の話の、ねうん、記事の電波の仕方、うん
はいはい、
しかり、うん、なんだけどそういうふうに思うことを思うとね、うん、まあそれはジャニーズの所属タレントの人あるいは過去にいた人とかはこの数ヶ月間もう胸の中もう張り裂けるような気持ちですよ、うん、ほんまに、うん、めちゃめちゃしんどいですよ、うんうん、ほんまにうん、うんそれはそんな僕は今こういう喋る場があるからこういうふうに自分のことを言ってるけれどもそんなレベルじゃない、うん、本当にもうなんだろうな自分の人生をある種否定される、うんうん、とかもう、ね、なんか根源から覆される判断を強いられてる、うん、で背負うもんもたくさんあるっていう人がいろいろいて、
う
ん
そうね、
っていう状況やから、うん
まあ、企業としてもね、
う
ん、
もうやし、
まあまあ、
うん、そう、あと企業で言うと、うん、ほんまにジュリーさんとかは責任取らなあかん、うん、それは絶対取らなダメは思いますよ、うん、はっきり言って、うんうんうん、そこの、うん、そのジャニーさんが加害してた時に経営に関わってた人らはもう僕は退場すべきだと思います、それは、うんうん、だから それもでも大雑把なね、その時経営関わってたから退場とかじゃなくてちゃんと第三者委員会が話を聞いた上で、うん その手続きはいると思うんですけど、
うんうんうん、
いやなんか僕ほんまに辛いと思いますこのジャニーズのタレントがこの数ヶ月、
うん、
どういう思いで過ごしてるかっていうことを思うと、うん、いやほんまに張り裂けるような思いだと思いますよ、
うん
うん、ほんまにだからなんかねそういうそれは僕は全くジャニーズと取引関係がなくて、うん、どういう力関係か分かってない人間を出るけど分かってる人らが、はい確実にいるわけで、
うんうん、
そういう人が知恵を出し合って、
うん、
過去に遡って誰かの責任を問うとかっていうよりも、
うん
うん、まあまあだから過去に被害に遭った人には救済はせなあかんけれども、うん
まあね
うん、やっぱりちゃんとね
そうね、
うん、
結構まあ未来志向型の発言がいろいろね、まあ、これからはもうこういうことはっていうのはよう出てくるんですけど、
う
ん、それが全然まあ過去のことと、うん過去のことに基づいてっていうところがもう、うんうん、全くないような感じがしますよね。
過去のことを検証せんと何をやめて何が問題やったか、うん、今後何に忖度してあかんのかとか、うんうん、でこれは僕はジャニーズのことだけはないと思うんですよ、
うん
うん、ほんまにマスコミを僕は見てると政治のことは言えるんですよ。でも芸能界とかのことの方が放送関係には、うん、力を及ぼしてるんで言いにくいような印象を僕自身は個人的に持ってる、
うん
うん
まあ、忖度というか、まあ、それ以前のまあ自己規制というかね、
うんうんうん、っていうのがあるんで、ちょっとあのまあまあね、皆さんご意見あるかなと思うんですけれども、うん、この話を、まあ、次週以降するかどうか分かんないんですけど、はい、まあ、今週この中村さんの記事を読んで思ったことでした。
はい、
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年5月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。